暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台えりです。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大野木幸太郎です。
はい、ですね、今日はちょっとだけいつもよりもマニアックなお話を聞かせていただきたいなと思ってるんですけど、まあなんかこれまでも結構マニアックな話たくさんしてきたと思うんですけど、
はい、
私マヤ歴のことをもう本当の本当に初めて知ったのは、13の月の暦っていう本があるんですよ。でそれはマヤ歴をまあなんか教えてくれてるホゼ博士がマヤ歴についてこう語ってるよっていうのを教えてくれる本なんですけど、前回の暦日和の中で、長峰さんがドリームスペルっていう、単語をちょっと出したと思うんですよね、カレンダーラウンドについてお話しいただいた中でドリームスペルとかっていう話が出てきたと思うんですよ。で、13の月の暦を読んだ時に全くなんて言ったらいいんですかね、混乱したんですよね。何が書いてあるのかがわからないってなったんですよ。これ本当に皆さんもよかったら読んでもらえるとわかるんですけど、結構そのなんだろう、マヤ歴のマニアックなところを扱っている本で、その本の中にドリームスペルの表みたいなものとか、なんかこの国にこの紋章が対応してるみたいな表みたいなのとか、なんか出てきて解説されてるんですけど、
はい、
まあ難しくってですね、ちょっとわからなすぎたので、私はその本をパタンと閉じてしまったんですよ。でなんか先週の長峰さんのお話聞いて、今だったらあの本読んだらもしかしたらちょっと理解が進むのかもなって思ったんですけど、その中にあったちょっとドリームスペルについてちょっとマニアックな解説を今日はお願いしたいなと思いまして、ドリームスペルって何ですか？
そうですね、マニアックなところまでね、ちょっと深掘りするかっていうのはもちろんあるんですけども、まず一番最初にね、理解していかなきゃいけないっていうのが、実はその暦なんです。実はこのドリームスペルにしても、マヤの暦にしてもらうんですね。実はこの暦っていうのは、海外では、英語圏って言ったらいいのかな、スパニッシュもそうか。そっちでは、ドリームスペルマヤっていうふうに呼ぶ言い方と、アンシェントマヤ、つまり古代マヤっていう呼び方をして、結構分けてるところが結構あるんですよ。で、そのドリームスペルマヤと、古代マヤと言われるものね。いわゆるその20個のデイサインがあって、13の数字があって、その組み合わせで260日で回ってるから全く同じなんです、実は。
はい、
同じです。ただスタートする時点、スタートするポイントが違っているので、実は結果出てくるものが異なるんです。
へ
ー。例えば今日ね、3月2日ですね、2025年、
3月5日
ですね。
はい。
これを、古代マヤのツォルケンで見ていくと、数字は2。
はい。
そして、カバーンと言って、地球、英語の訳で、
はい。
で、一方、ドリームスペルで見ていくと、数字は7。で、ドリームスペルでは、紋章って言い方は見とると思うんだけども、これが、赤い竜。
赤い竜
ですね、はい、ありますね、という実は組み合わせになって、
全然違う。
違うんですよね。
はい。
そこが、いわゆる、混乱を起こすようなところ、要するに出てくる結果が実は違っているんですね。で、そこが異なっているので、いろいろとやって、なんていうのかな、調べたときに、私も実は最初それで、何が違ってるのかなっていうふうに思ったりとかした記憶があるので、そういう違いが出てきたりするので、混乱を起こす方が多いのかなっていう気がしますね。
なるほど。今、私、まだ混乱してます。どうしたらいいんですか？ どうしたらいいっていうか、はい、うん、
うん、これちょっとね、私の個人的なその見解なんだけども、
うんうんうん、
こうマヤって一つ一つのねエネルギーがすごく多角的なエネルギーなんですよね。
多角的、
うん
うん、
例えばイミッシュっていうの赤い、はい、
竜
赤い竜か、
うんうん
うん、っていう風に見た時って、
はい、
この中には始まりのエネルギーを持ってた人がするんですよね。
そうですね、はい、うんうん、
でそれ以外にはその水っていう概念からして、
うん、
でまあ、そこからこれ実は睡蓮っていうことにつながってくるんだけども、睡蓮からも咲いてるね、
は
い、水に咲く、でそういったところからその、土壌が豊かでないと咲かないので、うん、その豊かな土壌っていう意味、うん、
あ、だからなんか母性とかのエネルギーのイメージもなんかあるんですけど、私には、
ね、母性のエネルギーはむしろワニの生態の方です、は
い、あ、そ、竜、あれ、あ、そう、なるほど、ちょっと違うんだ、はい、
そうです、古代の前ではこれはワニというところからですね、
はい、
ワニって、子供を守るために、
うん、
ちっちゃい時って移動する時には、うん、自分の口の中に入れて進むんですよね、はい。そうやって保護していくっていう、
うん、
まあ、そういった生態を持っている。多分そういうところからね、はい、こう保護っていうのが多分出てきてる
ん
だ、
ね、うん。あ、そうなんです、ね、
うん。そういった意味で、その多角的なエネルギーを持っているんですよね。
うん
うんうん、で、そのエネルギーの多角的なエネルギーからどう人物を見ていくか、
うん、
っていうような捉え方が多分できるんですね。
はい。
なので、うん、どういう、
うん
うん、枠組みで、人物を見るかっていうのが、こう、たとえね、こう、結果の出てくる値が違ったとしても、その枠組みの中でどう見るかっていうふうに捉えていけば、
うん、
基本的にはその、なんて言ったらいいのかな、その枠組みの中でこう、ものを見ていくことができるようになってくると、別に違っていたから、もう全然違うものだとかっていうふうに、うん、なんて言ったらいいのかな、捉える必要もなくて、うんうん、その枠をどういうふうに、見ていくのかっていうふうな捉え方で見ていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。
マニアックですね。
ただ把握歴そう、ただ把握歴は一緒なんですよね。
あ、
うん、
そうなんだ。
そうなんです。
なんか、まあでも、なんかどうしたらいいとかは多分ないと思うんですけど、
うん、
まあいろいろ見て、自分はどういうエネルギーなのかを見るものであって、正解も不正解もないものがマヤ歴かななんて思ったりはしてはいるんですけど、うん、なんかこう、
そうなんですね、
はい、理解がすごい難しい、うん、
少しね、ちょっとまたマニアックな話になっちゃうと、
さらによろしくお願いします、はい、嬉しいです。
前回ね、ちょっと話したカレンダーラウンドで、
はい、
52年間っていう話があったと思うんだけど、
ありました、はい、
1年が52回巡ってくるわけですよね、52、
はい、そうですね、はい、
はい、
うん、
で、52を13で割るといくつになりますか？
割ってください、割ってください、いきなりすぎる、ちょっと待って52を13で割ればいいですか？
うん、
はい、52割る13は4、うん、
そうなんです、
はい、
この4っていう数字は実はエア、はい、エアベアラーというふうに言い方をするんですね。
エアベアラ
ー、エアベアラー、年の担ぎ手みたいな言い方なのが日本だと、日本語だと。
年の担ぎ手、はい。
年をこう、要するに、マヤって4っていう数字が安定ということで、
はい、あ、はい、
4つの柱でこう空を支えてるみたいなね、意味合いが結構あったりする
んです、はい、うん、
その支えていく、その年を支える、4つの柱っていうのが実は存在しているっていうような捉え方なんです、実
は。はい、
で、これとハーブ、さっきのカレンダーラウンドと何が関係するかというと、
うん、
カレンダーラウンドの中に出てくるデイサインというのは4つしか出てこないんです。
はい。
全部20あるんだけど。
はい。4つしかない。
4つしか出てきません。
あ、はい。
ただ、この4つっていう考え方も、うん、実はマヤってね、都市国家なので、いろんなところに、こう、いろんな、こう、どういったような、方言じゃない、存在していて、このイヤーウェアラーもどこで取るかっていうことが、地域によって違ったりとかするんですね。
うん、
うん、なのでこれも、どれが正しくてどれが間違ってるかっていう解釈っていうのは実はもうできなくてなくて、
うんうんうんうん、
そのイヤベアラもおのおのどういうふうに捉えていくかっていう形で、うん、はい、その枠の中で物事を見ていくっていうことをしていくような感じになるんですね、うん、
なる ほど、はい、
うん、だからそれと同じようにね、こう、うん、違ってるからどうだとか、はい、こっちが正しいとか正しくないとかっていうような見方よりも、その枠の中でどう捉えて物事を判断するかっていうところが多分一番いいのかなと思います。
なるほど、なんか奥が深すぎて、うんうん、マヤ歴を使いこなせるまでに結構時間がかかりそうです。本当に先生難しいです。
うん、逆にだからこそこうツール今ね、いろんなこう、ね、コンピューターとかね、うん、そういったものがこう発展してきてるので、ツールをうまく使っていくっていうのは多分重要なことなのかなって気がしますね。
なんかいい時代に生きてるなんていう感じがします。ありがたいです本当に。で、古代に生まれちゃったら使いこなせないってなってたかもしれないところを、はい、今は、ね、うん、コンピューターがいろいろ制御してくれますので、うん、なるほど。いや、なんかもう今日初めて聞く単語出てきました、早速、
うん、
イヤーベアラ初めてです。いや、ベアラ、ね、はい、
そうですね、うん、多分今回ポッドキャストでは多分初めて話してます、
ね、そうですよね、うん、はい、
ま、次回あたりにまたちょっと、はい、イヤーベアラ少し深掘りしましょうか。全部で5パターンある、
はい、5パターン、あ、その 4つのチームが5個あるってことですか。
そうです。
おお、なるほど、うん、はい、
よく使われているものがこれだよねみたいなところがね、うん、話ができるかもしれないですね。
わあ、面白いですね。本当、はい、どんどんマニアックにやっていきますね。リスナーの皆さんついていけてるんでしょうか。ぜひぜひついていけてるよとか、もうよくわかんなくなってきましたみたいなお話いただけると嬉しいなと思います。はい、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大谷幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。